今日はヨハネによる福音書の5章1節から9節までです。ヨハネによる福音書5章1節から9節。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って、彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。アメン。イエス様はいろいろな人を癒しました。いろいろなバックグラウンドを持っている人をおりました。癒された中にはイエス様はいろいろな患いを持った人をそこから救い出し、悪霊に疲れている人をその悪霊から解放し、悪霊を追い出し滅ぼし、そしてこの箇所においてはですね、38年もの間病気にかかっている人をあっという間にたちまち癒されました。38年です。皆さん、38年という人生の時間、これは一人の人にとっては実に長すぎる膨大な時間ですね。人が一世代築いて、結婚して子供を産んで、その子供が成長するまでに十分な年月ですね。その期間ずっと病で伏せているんです。何もできず、人生のある時点で病にかかり、その時点から5年過ぎた。自分は病のままこのベテスダの池にいて、周りの人たちは事業を起こしてそれに成功したり、ある程度の財産を築いたり、ある人は結婚したり子供を産んだり、子供がある程度の成功を収めたり、子供たちが増えて孫が生まれたり、そうこうしている周りが、自分の同年代の人たちがそういうふうにですね、どんどんどんどん先を行ってしまっているのに、自分だけはこのベテスダという池にずっといて、来る日も来る日もただ病に苦しんで、そして寝ているしかない、そういう38年でした。このですね、3節と5節の間がないですね。これは別訳の方で言いますと、4節には次のように書いてあります。ちなみに新改訳の下の方にその4節があります。ちょっと3節から5節までを、その4節も含めて言いますと、その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せていた。彼らは水の動くのを待っていた。 主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。でそこに38年もの間病気にかかっている人がいたと。なんで人々はこの病気の人たち、盲人、足ない、痩せ衰えた者がこのベテスダの池に集まっていたかというと、こういうわけだったんですね。主の使いが時々降りてきた。でそれで水を動かすんです。ジャポンって水を動かした後、最初にその池に飛び込んだ人がその病がどんな病であっても癒されたんです。だからこの主の使いがいつ降りてくるかわからないんです。どのくらいの頻度なのかわかりません。でもとにかく人々がそこの池のところにずっといて、主の使いが水を動かすのを狙っているんです。かなり限定的な癒しですね。倍率がかなり高いですね。これだけ多くの盲人、足ない、痩せ衰えた人がいる中で最初に飛び込まなくては癒しが起きないんです。しかし大勢の人たちがその限定的な倍率の高い癒しにかけてそこに集まってくるんです。何か皆さんも似たような経験があるんじゃないですか。かなり確率の低い倍率、そこに望みをかけてですね、そこに大勢の人たちがいるにもかかわらず自分もそこに参加して、そして、このちょっとした競争に勝って、そして自分がそこからもっとより良い地位を得るということ、それを狙って待っている。ただしそこにはですね、大勢の競争に敗れて疲れ果てた人たちがそこにおります。そしてそのベテスダからなかなか抜け出せないという人もおります。この国のにおいてもですね、競争社会ですね。本当に倍率の高い大学、倍率の高い企業、そこに入ろうと虎視眈々と狙って、で、ある人はある努力をしたり、別の人はズルをしたり、そういうふうにやってきております。そしてその傍ら、そこの競争社会というベテスダからなかなか抜け出せない、そして長年そこに留まってもなお夢を捨てきれず、自分の人生の大部分の時間、エネルギーをかけてしまったそのベテスダ、もはやそこが生活の一部と化してしまったような人もおります。この病によって抜け出せない人、38年もの間そこにいた人もいたんですね。この人がこのベテスダという迷宮から抜け出すことができたのはイエス様です。皆さんも一人一人ベテスダがあるかもしれません。そのベテスダという皆さんの迷宮から唯一出る方法、唯一出られるその鍵となるお方はイエス様です。イエス様にあって、もはやその競争というそのもの、そのベテスダという構造そのものがもはやどうでもよくなるんですよ、イエス様にあっては。さてこの38年もの間病気にかかっている人は、もう38年という圧倒的膨大な時間の中でだいぶ凝り固まってしまいました。何が凝り固まったか、いろいろ凝り固まってますね。価値観も凝り固まった、肉体、体もそのものも病が定着して凝り固まってしまった。そして38年というもう人人生ですね、その人のアイデンティティと化している部分もあります。そういう意味でもその凝り固まってしまったもの、イエス様はですね、その一切の凝 凝り固まってしまった体も病もどんな頑固な病気、頑固な罪の汚れ、頑固な固定概念もイエス様にあってはですね、一瞬で崩れ去るんです。どうやって？それはイエス様のお言葉通りに従うことによってです。もう一度言います。皆さんの頑固な病も固定概念も崩されます。可能です。何によってですか？それは
御言葉に応答する、
御言葉に応答することによってです。イエス様の御言葉にそのまま聞き従えばいいんです。それで抜け出せるんです、そのようなことから。さてこの38年もですね、病気にかかっているところにイエス様が訪ねてきました。いつ訪ねてきたか？ユダヤ人の祭りの、それも安息日の時です。本来ですね、この日神様を祝い祭るための非常に盛大な日ではあるはずなんですが、その日に、ね、祭り、天地を作られた神様を祝う祭りであるならイエス様が主人公のはずですね。この祭りの、その主人公のイエス様は一体どこにいたか？人々の称賛を受けたか？違う。神殿の高いところに行って人々の注目を集めていたか？違う。訪ねていったんです。38年もの間、病で苦しんでいるこのベテスダという束縛のうちに縛られている人のところに訪ねていったんです。イエス様はそういうお方です。イエス様はその人を見つけて言われました。よくなりたいか？人はですね、あまりにも長い間自分の固定概念の中に縛られてしまうとですね、一体自分がなぜそこにいるのか、そして何を目指しているのかも忘れてしまうんです。もうきっとこの人にとっては良くなりたいという思い、もうはるか昔にですね、それもいろいろな経験やいろいろな、人々からの抑圧とか、あるいは嫌な思い、悲しい思い、それらによってもううずめられて、それら嫌なことがうず高く積み上がって、もはや良くなりたいという思いももしかしたら消え失せてしまって、もはや人々に置いてけぼりにされ果ててしまった中で、久しぶりに自分に声をかけてくれたこの人に答えるしかなかったんです。こう答えました。彼は、主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。この病人は良くなりたいという答えをする代わりにですね、私には何々してくれる人がいませんと答えました。絶望的ですね。そういう人がもはやいない。彼の友人知人はきっと彼のことをとうの昔に忘れ去ってしまった。私には死を、池に入れてくれる人がいません。もういません。10年前まで一緒だったあの病人はもう癒されていどっかいた。20年前に癒された人はもうどっかいない。ある人は私が生きてる間に死んでしまった。もういないんです。主はですね、そのような寂しさ、孤独、絶望のどん底にある人のところに最も大事な日に訪ねてくださって、そして癒しによ、宮沢をなさしてくださるんです、ね、本当にもうこれ魂の絶叫ですね。主よ、私にはこれこれしてくれる人いないんです、他の人が先にって言うんです。イエス様はその人に対してなんて答えられたか？ああ大変でしたね、ああ10年前のあの時も大変でしたね、20年前のあの時も大変でしたねとは一切言わなかったんです。いささか冷たいことを言いました。何を言ったか？破説です。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。 ね、38年も体を動かせない人に対して起きて床を歩きなさい、あ、床を取り上げて歩きなさい、ちょっと愛がないんじゃないかと思うかもしれませんね。キリスト者は愛のある人を目指しますので、なるべく優しい言葉を使いますけれども、しかしイエス様はどうもそういうことを一切超越していてですね、ただ真理だけを言うんですよ。人に同情する、それは大事なことです。でも同情が人を救うわけではないんです。唯一人を救うのは真理の言葉をそのまま語ることです。真理は時には愛がなく聞こえるかもしれない。でも真理を聞いてそれに聞き従うのであれば、同情なんかよりもはるかに勝る実態、癒しという実態がその人のうちに起きるんです。このベテスダの池には大勢の病人たちがおりました。なんでこの彼に声かけたんでしょうかね。それは彼が一番長いからですか。いや、彼に癒される資質があったんです。資質とは御言葉を聞いたらその通り実行することです。いいんです、愚痴を言っても、主よ私は何々ですとか、そういうことを、言いたくなるでしょう。言ってもいいんです。ただし絶対に外してならないことがあります。それは御言葉をが与えられたらその通り実行することです。そうするならば癒されるんです。この彼にはあったんです、その資質が。言葉通りに実行するという資質です。それは38年関係ない、どんな病か関係ない、社会的地位も関係ないんです。神様の御業が皆さんのうちになされる資質とは、すなわちイエス様の御言葉通り実行することなんですよ。そうすればどんな頑固な病気の固定概念も崩されるんです。この人は、この癒された人は、癒された時イエス様のことを実は知らなかったんです。自分に声をかけてくれた人が誰だか知らなかった、ね、だって、12節と13節読みますと、彼らは尋ねた、取り上げて歩けと言った人は誰か。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった、ね、癒された人イエス様だと知らなかったんですよ。肝心なのはこうです。イエス様を知らなくてもイエス様のお言葉通り実行する人は癒しの御業がなるんです。私はですね、クリスチャンだと知らなくても、私がいやそれはイエス求めなさい、そうすれば与えられるよって言ったら、その通り実行した人はそれがイエス様の言葉だと知らずに求めていれば与えられるものなんです。イエス様のことを皆さん、ね、ある程度知ってますね、教会に何年か通っているから。でも御業が実行されないという人もいます。でも教会に一度も通ったことがないのに御業が実行される人もいます。それはイエス様が言われたことを実行した人です。イエス様が言われた言葉をそのままですね、別にそれに対して批判しても思いが何であってもいいんです。ただイエス様が言われたことを実行すれば、その御業がなされるんです。どんな頑固な38年一緒にいた病気でも追い出されるんです。何十年一緒にいた病悪霊でも簡単にイエス様の御業が実行されるならばできるんです。だってイエス様は38年どころか100年どころか永遠の昔からおられて、そしてこの世界はイエス様にあってなった世界だからですよ。たかだか人間38年のその頑固な汚れ、それがイエス様に崩せないと思ったら大間違いです。イエス様は皆さんが想像しているよりはるかに大きい、はるかに偉大なるお方だからです。さて皆さんはどんなベテスダを通ってきたでしょうか。もしかしたらまだベテスダにいるでしょうか。なかなかお店の売り上げが上がらない、この子 なかなか良くならない。自分自身どうしてこんなに子育てに適しない親なんだろう、自分自身どうしてこんなに働き人としてふさわしくないんだろう。皆さんがなかなか抜け出せないベテスダはあるでしょうか。そこから抜け出す方法は単純です。イエス様が言われた通り実行することです。イエス様が起きて床を歩きなさいと言われれば起きる。たとえ起きたことがない人でもですね、起きるという動作をするんです。そうすれば力が与えられる。皆さんはイエス様の御業が皆さんの体になされたいでしょうか。なされます。皆さんがやればです。これは選択の問題です。意思決定の問題です。皆さん自身がイエス様の御言葉をその通り実行するのであれば、それがなされるんです。どうか皆さんのうちに、皆さんの人生に多くのイエス様の御業がなされますように。イエス様は私を信じれば死んでも生きるのですと言われました。そうです、生きるんです。死んでもイエス様は求めなさい、そうすれば与えられますと言いました。そうです、与えられるんです。求めればイエス様は私は世の光ですと言われました。その通りで皆さんの光なんです。イエス様だからイエス様に頼って生きるのであれば決してつまずくことがない。イエス様は言われました、つまずくことがないんです。このお方に従って歩んでいけば。どうか皆さん自身イエス様に従ってイエス様の言う通り実行して、そして皆さんの人生に多くのいろいろな良き技がなされ、多くの不思議がなされ、神様の御業がなされるのを周りの人たちが皆さんを通して見るとき、皆さんの周りの人たちが神様を崇めるようになりますように。そしてより健やかな人生を楽しむ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたはすべてのすべてなるお方。人の38年というその膨大な時間、膨大な悲しみ、膨大な痛み、それらをあなたは解放してくださるお方です。あなたはわざわざ祭りの日の安息日という大事な日にこの人を訪ねられました。今私たちはあなたを求めております。今イエス様は私たちに望んでおります。今イエス様を心の扉を開いて受け入れるように、イエス様あなたをお迎えいたします。どうか私の人生にあなたが入ってきてくださり、あなたが作用して良き働きをなさしてください。イエス様にあって不可能なことはありません。何年これに苦しめられたかというそのこれをあなたは打ち砕いて勝利してあまり表せる お方です。イエス様あなたを褒めたたえます。あなたと共に生きます。そうして私たちの人生がさらなる喜びと祝福で満たされるから感謝いたします。どうかこれからの歩みをイエス様あなたと共に生かせてください。祝福してください。そして私たちが祈るあの人この人のことについても主よ、その人たちにあなたが御業を成してくださいますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。